ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブボリューム2、私今ですね北陸道大住パーキングエリア上り線に来ておりますね。今回の旅でございますけども、高速道路上にいきなりもういるというところでご察しのいい方はもうお分かりかと思いますが、今回久しぶりに高速道路の謎を探る旅をやってみたいと思います。で今回の謎なんですけども、2ヶ月前に起きました中越沖地震、各地でいろんな被害があったわけでございます。でもちろん高速道路も被害を受けたわけなんですけど、2004年の中越地震の時に比べまして、通行止めの解除なんかもすごい早かったですよね。ただですね、解除が早かったからといって、完全に復旧したのかどうか、そのあたりはドライバーの皆さんにとっても大変気になるところですよね。てなわけで今回は、高速道路の復旧状況どうなってんのかを探っていきたいと思います。で私の隣にはいつものように強力な助っ人が来ておりますんでね、自己紹介をしてもらいましょうか。よろしくお願いします。
ネクスコ長岡管理事務所の桑原と申します。よろしくお願いします。
お願いします。まず今回の中越沖地震、被害の方がどんな感じだったんですか？
道路の構造物といたしましては、橋やトンネル、それから舗装の路面のですね、被害、これが約260箇所ほどございました。
そのすごい被害だったんですけど、3年前の中越地震に比べてものすごいこう時間的には早い時間で通行止めの解除できたということなんですけど、その理由は何かあるんでしょうかね？
まず通行止めの解除の状況ですけども、まず地震発生後にですね約4時間という速さでですね、緊急車両これを通しました。それからその後56時間後にはですね通行止めを全部解除いたしまして、一般車両を通すことができました。でこれはですね先ほどヤンさん紹介していただきました中越地震、これが震災後13日に一般車両を通しているということでございますので、かなり早い、時間でですね通すことができました。私どもが考えているその理由をですね何点かご紹介させていただきたいと思います。まず1点目ですけども、3年前のですね中越地震、これの教訓を生かした準備体制ができていたということです。具体的にはですねこうした地震が起きますと、どうしても橋とかですね、ボックス前後に段差ができてしまうということが分かっておりますんで、その応急的な対応ということで、事前にですね土のこれを約1000体ほどですね備蓄していたということが非常に役立ちました。
前回の時は備蓄はされてなかったんですね。
前回はですね袋はあったんですけども、その土を入れてない状態で保存しておりましたんで、それに時間がかかってしまったということでございます。
じゃあ教訓がしっかりと生かされていた。
そうですね、それとですね地震発生した後にですねどのような状況になっているか点検を行うんですけども、その点検の時にですね土のうを積んでですね、応急的にこの段差を直しながら進んでいったということも中越地震のですね教訓を生かしたところでございます。それからですね地震発生後ですけども、私どもネクスコ職員とかですね、関連する会社の職員の方々中にはですね自宅が被災している方もおられたんですけども、早い時間にですね招集していただいたということが、復旧を早めた要因であるというふうに考えております。
なるほど。一般車両通れる状況ではありますけど、今どんな風になっているのか、じゃあ現場の方を見せてもらってもよろしいですか？
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ早速行きましょうか。
じゃあ行きましょう。いやいや、さあいよいよですね、革新な現場でございますね。着きました。はい、
ここが例の段差ができたところですね。
今もでも
まだあります。
ありますね。
ここの段差がですね大体70センチから80センチあったところですね。でそこを緊急車両を通すためにさっき言わせた土のうを積んでですね、でその後に、こういった砕石引いたりとか、今はアスファルトで段差をなくすような形してますけども、
いや、じゃあラジオの聞きの皆さんにはねホームページで当時どれぐらいの段差があったのかっていうのをじゃあ見てもらいたいと思いますけど、
で現在はですねこうした段差のところ、地震が起きるとですね、下のところに空洞ができることが分かっておりますので、そういった空洞をですね埋めるような作業、これをやっております。
なるほどね。いやでもそれにしても気の遠くなるような 作業ですよね。
かなり数ありますんで、実際撮っていただくお客様にはですね、そういった空洞しているところとかよく分かんないかと思うんですけども、そういう空洞をやらないとどうしてもまた陥没したりとかですね、するということで、地道な作業を今やっているところです、
は
い、
なるほど。
今測量関係がですね、大体終わりまして、その復旧の計画を立てているところなんですけども、かなりその舗装もですね、かなりの量を使わないと元の状態に直せないということが分かっております。そうしますと、もう3ヶ月もしますと雪が降ってくるような状態になるんですけども、今年の冬前までにはですね、全部を合わせることはちょっと、難しいということで、その冬期間の除雪がですねスムーズにいくような形、それから通っていただくお客様がですね今よりもスムーズな形でですね、走行できるような状態を一回作っていきたいなというふうなことを考えております。はいはい、来春からですねその本格的な舗装工事、これを行いまして、スムーズなすり付けを行って、安全で安心して走行していただくような路面を、していきたいということです。はい、それから路面の他にもですね橋とかトンネルもありますけども、そういったものは今現在、その本復旧の方法とかですね今計画しておりまして、これも、来春からですね本格的な工事にかかっていきたいというようなことで考えております。
じゃあ最終的にこの復旧作業が終わるっていうのはいつぐらいになりそうですか。
来年の冬前までを目標にですね、復旧工事すべて完了させたいということで努力しているところです。はい、どうしてもですね工事期間中がですねご迷惑かけるかと思いますけども、あと期間もですねちょっとまだ長くかかるかと思いますけども、はい、復旧工事に対するですねご理解とご協力をこれからもお願いしたいというふうに考えております。
はい、いやそれにしてもね今ちょうどそのひどかった段差のところにいますけど、ほらほら結構なスピードで来たよ、ほらでっかい車がほら危ないっつうのね。段差終わってからブレーキかけんだもの、段差に行く前にブレーキかけないと。はい、万全運転を皆さんぜひ心がけていただきたいと思います。はい、ということでございまして、最後に高速道路の謎と目を打っておりますので、一つ聞いてもよろしいですか。
はい、
はい、よくこの道路上の現場で、ね、旗を振ってるロボットいるじゃないですか。
はい、
彼って名前はあるんですか。
ありますね、太郎と花子ですね。
太郎と花子。
はい、実は男性とですね女性もいるんですけども。
本当ですか。
普段見られてるのは多分太郎の方ですね。
名字はあるんですよ、は
い、ネクスコ太郎とかですね。
ネクスコ太郎、
はい、というふうに呼んでいただければと思います。太郎と花子というふうに覚えていただければ。
女子もいるんですか。
います。
スカート履いてるんですか。本当に嘘でしょ。
本当です。現場ではないかも、ほとんど出ないですけども、
はいはい、
イベントとかですね、
はい、
展示させていただくこともありますので、ぜひそういう機会に見ていただければと思います。
じゃあぜひどこかのイベントで花子を皆さんねご覧いただければと思います。はい、いやすげえなー、聞いといてよかったですね。はい、ということでございまして、今日は高速道路の謎シリーズ第3弾ということで、中越沖地震の復旧状況について探ってまいりました。先ほども言いましたけど、完全復旧までには今しばらく時間がかかるそうでございます。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。桑原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟支社からのインフォメーションです。新潟県中越沖地震により被害を受けた北陸道上下線の米山インターチェンジから長岡ジャンクション間につきましては、復旧工事を実施しており車線規制を行っております。お客様にはご迷惑をおかけしますが、当該区間を走行される場合には時間に余裕を持ち、規制速度を守って安全運転をお願いします。規制などの情報は NEXCO 東日本ホームページの工事規制と道路交通情報をご覧いただくか、24時間365日対応の NEXCO 東日本お客様センター、電話番号 0570-024-024、 また PHS-IP 電話のお客様は 03-5338-7524 までお問い合わせください。 NEXCO 東日本新潟支社からのインフォメーションでした。